こんにちは、あるいはこんばんは。紫の波の紫です。今日は2023年5月4日ですね。時刻は夜の9時27分。娘たちを自宅に送り届けて、今から自宅に帰ってる途中で録音しております。ゴールデンウィークですね。僕は職業訓練校がゴールデンウィーク5月の3、4、5と土日と、なんかいろいろ訓練の休みの日とかが重なって、結局何日間休みなのかな、12日間かな、連続の休みです。はい、勤めてた時にはゴールデンウィーク関係なかったのに、仕事辞めてからの方が関係あるというね、なんか皮肉だなーとか思いながら、はい、過ごしてます。で、そんなまあゴールデンウィークも、まあ前半が終わっ、ゴールデンウィーク連休も前半が今日で終わった感じですね。ゴールデンウィーク、娘たちはまあ小学校中学校行ってるので、3、4、5が休みってことですね。と、あの土日があるって感じで、ちょっとね、遠出しよっかっていうのを3月末ぐらいからかな、提案してて、1泊2日で広島に行ってきました。今日が5月4日だから、5月3日、5月4日の1泊2日ですね。はい。福岡から、僕も車で中国道とか山陽道走るのは初めてだったんですけども、だいたい何時間、ちょっと渋滞とかもしてたんですけど、4時間5時間ぐらいで広島に行けましたね。広島といっても、広島市内じゃなくて二日市ですね。長女の小春が広島行きたいっていうのは以前から言ってたんですけど、それは2つ行きたい場所があったんですよ。一つは原爆ドームがある平和記念公園ですね。まあ平和記念資料館もありますけども、そこと、あと厳島神社です。宮島にありますよね、二日市市の。その2箇所で、最初どちらか一つだけ行こうかなっていう風に計画を立ててたんですよ。一泊二日だから、あんまりこう欲張ってもタイムスケジュールギチギチになっちゃうんじゃないかなと思ってたんで、今回は、福岡から見たら手前にある二日市市にある宮島、厳島神社をメインに計画を立てていこうねっていう話をしてたんですけども、だんだんこう期日が、旅行の日が近づくにつれ、近づいて、僕の方がですね、これなんとかこう2つともいけるんじゃないかなっていう風な感覚になってきまして、でもう旅行の前々日ぐらいにかな、長女の方にもう両方行こうという風に言って、結局今両方行ってきた、その帰りになってます。はい。僕自身は広島に行くのは仕事の関係で、原爆ドームとか、平和記念資料館とかは行ってたので、生協で働いてた時にですね、何年ぶりかな、まあ、コロナの前5年とか6年ぶりに行ったのかなって感じで、今回で4回目ぐらいかな、だったと思います。前回来た時が、行った時が、原爆ドームが見下ろせるところに立っている折り鶴タワーっていうのがあるんですけど、そこの展望台ができたばっかりの時だったんで、多分5、6年前なんだと思いますけども、そこですね、それぐらい前ですね、に来てたってことですね。で、厳島神社、宮島の方も過去に行ったことがあって、それはまだバイクに乗ってた時に、職場の以前の職場の同僚先輩たちと一緒にツーリングで行ったんですよね。これもやっぱり1泊2日でしたね。で、だから何年前だ、少なくとも結婚する前だから15年とか、それぐらい前ですね。 なので久々っていうか、その時歴史に興味がなかったので、あまりこう厳島神社とか宮島の歴史とかなんかね、なんていうかな、なんでここ来てるのかなっていう感じだったんですけども、今ではね、あの歴史結構好きな方になってるし、あの大河ドラマで平清盛見たんで、ああこれが福原、平清盛が遷都したとか建てたあの厳島神社ねとか、そんな感じで見れて、なんか再発見、以前の自分と違うんだなっていうところとかを感じながら今回は見ることができました。でそうですね、まあ、長女の希望ばっかりであれでしたけども、次女の方が前に多分ポッドキャストで話したかもしれないですけど、あの牡蠣、海のミルクと呼ばれている牡蠣、海産物の方ですねに、2022年の秋頃からかな、ハマって、もうほんと牡蠣大好きなんですよ。だから広島は牡蠣が美味しいとこだよって言ったら、もうそれだけで飛びついてもう来ましたね。でも最初に日程的にはあの宮島、厳島神社の方に行ったんですけども、あそこでもう早速ね、あの牡蠣路上でも売ってるんですよね、たくさんあの食べ歩きができるように。でもあのちゃんとお店に入って焼き牡蠣を頼んで、牡蠣飯も頼んでって感じで食べてましたね。今回グルメの方もたくさん楽しみましたね。牡蠣もそうだし、他にももみじまんじゅうとかも定番のやつがね、やっぱりこういう時はいいかなと思ってたんで、定番をおすすめしてね、あのずっと宮島の商店街を歩きながらお土産も見ながら、僕の父母、まあ娘たちからしたら祖父祖母からもお小遣いもらってたんで、それでまあ好きなものを買いなさいって言って渡しててですね、もうなんか全然宮島とは関係ないものをお土産でまあ買ってましたけど、まあそれはそれでいいのかなって思いながら、うん、次女の方はもう自分のもの、長女の方はやっぱまあ中学校の友達にですかね、なんか買ってました、ハンカチかなんか買ってたかな、うん、お土産に。あとはしゃもじの手紙ですね、誰かに書くみたいで、それを買って帰ってましたね、うん、やっぱ5歳離れてると少し違いますね、はい。僕の方はね、まあ、そんなにこうもう今職場も行ってないんでお土産っていう感じもないんですけど、まあ実家に持って帰るぐらいですね。あとまあよく会う友達にっていうか、その友達の子供たちにちょっとお菓子を買ったぐらいかな、うんですね。いやでもしかし久しぶりに長距離、僕にとっては長距離の運転したから、まあ疲れはしますけども、以前は軽自動車だったのが今は普通車になってるんで、だいぶ違いますね、この疲れ方が。うん、なんかそれは今回すごく実感しましたね。あと原爆ドームの方はもう僕はまあ変な言い方、見慣れてるっていう感じですけど、まあ娘たちからしたら教科書で見たことあるって感じのところで、原爆ドーム自体は一周見て回って終わったんですけども、まあ、平和記念資料館はすごい行列ができてて、まあ1時間待ちって言われたんで僕が並んでて、あの娘たちは近くにある噴水とか花とか見てちょっと暇を、待ち時間を潰してたんですけども、うん、中に入る時には2人ともあの音声ガイダンスが流れる、あのなんていうんですかね、メディアプレイヤー借りて、なんか結構真剣にあの聞いてましたね、うん。まあ、長女の方は大丈夫とは思ってたんですけども、次女の方がまだ小3だから、ちょっとまあね、あの原爆の犠牲になられた方たちとか、怪我を負ったケロイドの写真とか、あの傷の手当を受けてる写真とか、生々しく痛々しいところがたくさんまああるので、ちょっともしかしたらあの大丈夫かなってちょっと心配はして時々聞いてたんですけども、まあ、結構真剣にいろいろ見ててですね、あのガイダンスも聞いたりしてて、まあ、僕はちょっとあのそれも借りなかったんですけども、うん、なんか 感じてるものがあったみたいで、特に感想とかを2人から聞いてはいなかったんですけども、まあ、質問されたことに対してはこうかあの分かる範囲でとか一緒にその説明文を見てこうだったんだねっていう風に確認してって感じで、うん、何かしら心で感じたものがあったんじゃないかなっていう風に思ってます。あんまりこうね感想とかを無理やり作らせようっていうのはちょっと僕の別に学校の先生じゃないしですね、はい、そんな感じで、まあ、原爆ドームと平和記念資料館に連れて行けたことは僕にとってはなんかあのただの旅行というか観光目的の旅行っていうよりもちょっと勉強というかあの、うん、いい体験というか、うん、思い出になったのかなと思ってます。僕もまあいつかは連れて行きたいと思ってたんですけども、今回ちょっと強行的に入れて、まあだいぶだから歩いたんですよね。万歩計見たら1万7000歩 両方とも、5月3日も4日も歩いてたんで、まあ長女もそうですけど、まあ次女には結構な距離歩かせたなとは思ってたんですけど、まあその分よく食べましたし、よく飲みましたし、はい、そうそう、一つだけね、計画してたのにできなかったのがあって、一泊目の夜、だから、宿泊するところでホテル取ってたんですけど、僕、また、長女と次女と3人でポッドキャスト撮ろうと思ってたんですよ。撮ろうと思って、ピンマイクみたいなのを持って行ってたんですけど、僕の方がもう疲れて、寝てしまってですね、撮り損ねたっていう、ちょっとこれは残念でしたね。まあ自分のミスなんでしょうがないですけども、まあでもまあ来月も会うからその時でもいいか。まあ来月はちょっとライブに連れて行こうというふうに思ってるんで、撮れるかどうか分かんないんですけど、まあ一つちょっとそこは何かこうどっかでまた娘たちもこの番組に参加させれたらなっていうのがあったんで、今回大チャンスだったんですけど、ちょっとね、まあ僕も疲れちゃってたなと思いながらはい、そんな感じですかね。というわけで、まあもうすぐ僕も自宅に戻ってきますので、そろそろ収録ここら辺で切り上げようと思います。まあ一泊二日と短い、という旅行でしたけど、非常にいろいろと長女たち次女たちと話せたんでよかったなと思ってます。はい、今日はこんなとこですね。以上、紫の波でした。またお耳が開いてたら聞いてください。